一般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について、区長等に報告や説明を求めることです。はじめは、台東区議会自由民主党、石川義弘議員の質問です。災害対策について、問い、地震等の大規模災害は、区独自での問題解決が難しく、姉妹都市等と戦略的に協力し合う必要があります。現在、姉妹都市等と災害時の相互応援協定を締結していますが、災害時には通信状態の不良が想定されるため、被害に応じて支援内容を決めていては、必要な対応に遅れが生じることが危惧されます。過去の災害の教訓等を踏まえ、人的支援等のテーマごとに、あらかじめ具体的な取り決めをすべきではないですか。また、災害時の連携を円滑に進めるために、各都市の防災担当者と意見交換等を頻繁に実施すべきではないですか。答え、各都市との受援・応援体制のさらなる強化を図るため、要請方法の明確化等、具体的な検討課題に早急に取り組んでいきます。また、防災担当者同士が対面で協議する機会の設置等、これまで以上に強いつながりを構築していきます。問い、公共施設は災害時の長期の避難場所として利用が予測されます。そのため、地震に強い高圧、中圧ガス導管の導入と、そこから供給される都市ガス等を燃料として発電し、発生した排熱も熱源等に利用ができる高ジェネレーションシステムの設置利用を促進し、安心できる災害拠点を整備する必要があります。仮称、北上野二丁目福祉施設等、大規模な区有施設を整備する際は、これらの導入を進めるべきではないですか。答え、施設の規模等により、本システムの特徴が活かしきれない場合や、中圧・ガス導管の引き込み距離が長くなる等の課題がありますが、新たな施設の整備の際には、本システムを含め、最適な機能等を検討し、導入していきます。雷門・地下駐車場の改修工事について、問い、雷門・地下駐車場は、供用から25年経ち、水漏れによる構造物等の劣化が進んでいます。現在は必要に応じて修繕を行っていますが、策定中の浅草地区まちづくりビジョンに大きな影響があるため、改修工事について検討する必要があるのではないですか。答え、昨年度行った点検調査の結果を踏まえ、長期修繕計画を作成しています。今後、浅草地区まちづくりビジョンの策定で検討が進められている雷門前や並木通りの広場化など、視野に入れつつ必要な改修を早急に進めていきます。その他の質問項目、1、特定目的基金について、2、土地資産の取得について、台東区議会自由民主党、石川義弘議員の質問でした。次は、台東区議会公明党、中澤文夫議員の質問です。高齢者ふれあい入浴券について、本区では、公衆浴場の利用を通じて、高齢者の社会参加を促すことにより、健康寿命を延伸することを目的として、区内公衆浴場で利用できる高齢者ふれあい入浴券を区内に住所を有する65歳以上の希望者に対して給付しています。現在、年度途中に新規で入浴券の利用申請を行う場合、申請・受け取りの窓口が区役所のみとなっており、区民からは区役所に行かなければ申請できないのかとの声を聞くことがあります。そこで、入浴券の利用希望者が、 居住地の近くで手続きを行うことができるよう、申請窓口を増やすべきと考えますが、所見を伺います。答え、今年度から入浴券の枚数や対象者を拡充したことで、申請者は増加している状況です。入浴券の希望者が居住地の近くで申請し受け取れるようにすることで、利便性が向上するものと認識をしています。今後は高齢者に関する相談や支援を行っている区内7カ所の地域包括支援センターでも手続きができるよう、窓口の拡充に向けて準備を進めていきます。令和6年度新型コロナワクチン接種について、問い、本年10月から65歳以上の高齢者等を対象とした新型コロナワクチンの定期接種が始まりますが、本区においては定期接種対象者のうち、課税世帯は実費負担が必要となるため、区民が接種をためらうことが考えられます。そうした中、都が接種にかかる独自の補助事業の実施を公表しました。そこで、感染や重症化の危険に対する区民の不安を少しでも解消できるよう、都の補助事業を活用し、課税世帯の接種費用を無料にすべきと考えますが、所見を伺います。答え、新型コロナワクチンの定期接種化にあたり、季節性インフルエンザの定期接種と同様に、課税世帯には接種費用の一部を負担してもらう方向で検討してきました。しかし、今年度については、都の費用負担の一部助成に加えて、区が補助を行うことで、定期接種対象者の自己負担が無料となるよう準備を進めています。引き続き、感染拡大及び重症化の防止に努めていきます。その他の質問項目。1、水害リスクの周知方法について。2、AED の設置について。3、メグリンに小型 EV バスを導入することについて。台東区議会公明党、中澤文夫議員の質問でした。続いて、つなぐプロジェクト、無所属、都民ファースト、国民民主、本目さよ議員の質問です。台東区における共同のまちづくりとデジタル技術活用の展望、市民参加と情報公開の強化に向けて、問い、本区のまちづくりは、プロセスにおける情報公開や区民参加の面等に課題があります。DX によりプロセスを可視化し、区民等の参加型で進めていくべきではないですか。また、デジタル技術を活用し、多様な意見収集の仕組みづくりを推進すべきではないですか。答え、多様な主体が街をシミュレーションできる環境を整え、さらなる参加促進等を図っていきます。また、今後も、デジタル技術等を積極的に活用していきます。教員の働き方改革の推進とその影響への対応について。問い、教員不足が深刻化する中、働き方改革を推進し、教育の質を高めることは喫緊の課題です。一方で、子どもが不利益を被ることはあってはなりません。教材費等の学校徴収金について、教員の負担軽減と保護者負担の全体像の把握のため、公開経過を検討すべきではないですか。答え、公開経過を含め取り扱いを検討していきます。問い、朝の子どもの居場所づくりや土曜授業に伴う振替休業日等、働き方改革に伴う新たな課題に対し、どのような対策を検討しているのですか。答え、新たな課題について、区長部局と連携しながら解決に向け取り組んでいきます。つなぐプロジェクト、無所属、都民ファースト、国民民主、本目さよ議員の質問でした。 代わって維新無所属の会台頭富永隆二議員の質問です。避難所運営について。問い、熊本地震では災害後の混乱による災害関連死が多かったです。過去の事例を教訓として避難所生活での災害関連死から一人でも多くの区民を救うためどのように取り組むのですか。答え、備蓄品の拡充に努めており、発災時には避難者の心身機能低下等への予防指導等を実施します。引き続き避難所の環境整備等を図り、避難所生活での災害関連死を防ぐことに努めていきます。問い、円滑な避難所運営のため、避難所運営等の手順書である避難所運営キットの内容をより詳細なものに更新し、地域に示すべきではないですか。答え、今後も地域の意見等を踏まえ、避難所の状況に応じた運営ができるよう、適宜キットの更新に努めていきます。水害対策について。問い、近年台風の大型化等により水害の危険性が高まっています。大水害が起これば区民の命や財産を脅かすことになるため、できる限りの対応を取るとともに国や都へ必要な対応を強く要望していくべきではないですか。答え、消防機関等と連携した水防訓練の実施や特別区長会を通じた都への下水道施設の整備推進の要望等を行っています。引き続き、区民の生命を守ることを最優先に、水害対策に取り組んでいきます。その他の質問項目、フェーズフリー防災の普及啓発について。維新無所属の会台頭、富永隆二議員の質問でした。今度は、令和立憲虹色の会、青柳正幸議員の質問です。スケートボードパークの開設について。問い、本年4月、墨田区や荒川区で、高架下にスケートボードパークが開設されました。本区の区立公園内での開設は困難であると承知していますが、誰もが身近な場所でスポーツができる環境の充実に向け、両区が設置した高架下などを有効活用して開設してはどうですか。また、その開設時期についても伺います。答え、施設の開設にあたっては、利用者の安全確保や騒音への配慮が必要といった課題があります。道路の高架下における開設の可能性について、道路管理者と協議していきます。今後ともスポーツができる環境の充実を図るため、ニーズの把握に努めていきます。修学旅行費、教材費等の無償化について。問い、葛飾区が来年度からの修学旅行費、副教材費等の無償化を発表しました。本区も副教材の調達方法を見直すなど、無償化に向けた検討を開始すべきではないですか。答え、現在、修学旅行等に伴う宿泊費等の推移を毎年確認するとともに、各小中学校が調達する教材の品目や購入時期、方法等の調査を行っています。引き続き、学校と協議しながら、教材費等のより効率的な執行に向けて実態把握、分析を進めるとともに、無償化に関する他自治体の動向も注視し、情報収集に努めていきます。その他の質問項目。1. 泳げる隅田川を目指して。2. 健康寿命延伸に向けた COPD 重症化予防について。令和立憲虹色の会、青柳正幸議員の質問でした。次は、日本共産党台東区議団、 鈴木昇議員の質問です。省エネ型エアコン助成について。問い、今夏の23区における熱中症死亡者数が過去最高となる中、エアコンの未設置による熱中症等を防止するため、低所得者に対するエアコンの購入及び修理の助成や、省エネ型への買い替えの補助をすべきではないですか。答え、低所得者のエアコン設置に関しては、生活保護制度による給付や、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度があり、相談があった場合には適切に案内しています。低所得者へのエアコン購入や買い替え等の支援については、他自治体の動向等を注視していきます。区立小中学校の給食について、問い、給食のない長期休業中における低所得世帯の食の貧困の問題が発生しています。長期休業中の子どもの食事実態の詳細な調査や、長期休業前後の健康調査をすべきではないですか。答え、3食の摂取状況は、区の各種調査を活用して把握に努めており、長期休業中に特化した調査の予定は今のところありません。また、定期健康診断等により健康状態を適切に把握できています。問い、長期休業中に給食を実施すべきではないですか。答え、対応する教職員の出勤体制や調理業務従事者の確保に加え、給食室の保守点検など、衛生管理面でも課題があり、実施は困難です。その他の質問項目、祭りの笛の音の聞こえる台東区に住み続けたい、区民の声と住宅施策について、日本共産党台東区議団鈴木昇議員の質問でした。続いて、無所属台東、村上光一郎議員の質問です。バス停留所への屋根やベンチの設置について。問い、バスを待つ時間を少しでも快適に過ごせるようにすることは、高齢化率の高い本区にとって重要な課題です。都営バスやメグリンの停留所への屋根やベンチの設置を早急に進めるべきではないですか。答え、歩道幅員の制限等、設置に必要な条件を満たす場所について整理していきます。都営バス停留所への設置についても、都に申し入れを行っていきます。高齢者自立支援用具の給付について、問い、給付までの業務を簡素化し、一刻も早く給付できるようにすべきではないですか。答え、早急に用具が必要な方には、より柔軟な対応を行うなど、迅速な給付に努めていきます。問い、平均身長等の変化に合わせ、用具の使用の見直しを検討すべきではないですか。答え、今後もニーズの変化に対応した製品の情報を収集し、適切な用具を給付できるよう努めていきます。無所属台東村上光一郎議員の質問でした。代わって参政党吉岡誠二議員の質問です。新型コロナワクチン健康被害救済制度について。問い、新型コロナワクチン接種後に健康被害に遭い、救済制度の審査結果を待つ区民への支援が必要ではないですか。答え、結果を待つ間の問い合わせに対し、引き続き区民に寄り添った丁寧な対応に努めていきます。学校給食における牛乳について、問い、牛乳の残量調査やアンケートを行う考えはありますか？答え、残量は毎日把握しており、栄養士が食事状況も確認しているため、 アンケートの予定はありません。問い、アレルギー以外の理由で牛乳が苦手な子等もいるため、食品ロス等の観点からも、牛乳の選択制を導入すべきではないですか。答え、苦手な場合は無理に飲ませず、各学校で個別に対応しています。食品ロス等の観点には十分配慮し、現在の提供体制を継続していきます。参政党、吉岡誠二議員の質問でした。次は、台東区議会自由民主党、田中博敦議員の質問です。子育て世帯向けの住宅施策について。問い、本区の持続的な発展には、子育て世帯への居住支援が重要です。住宅マスタープラン策定にかかる基礎調査では、現在の住まいのできれば改善したい点として、子育て世帯の半数以上が広さや間取りと回答しています。本区では子育て世帯への居住支援を重点施策と位置づけ、住宅の確保や供給に資する事業を進めた結果、ファミリータイプの集合住宅が増え、住宅面積においても改善の傾向が見られています。一方で、家賃や分譲価格は非常に高騰しており、入居には安定した収入が必要となるため、若年層の住宅購買力を向上させる必要があります。そこで、新たな住宅マスタープランの策定にあたり、子育て世帯への居住支援について、さらに力を注いで取り組んでいくべきではないですか。答え、子育て世帯がニーズに応じた住宅を確保できる環境づくりが課題であり、住宅市場の動向等を分析しながら、集合住宅条例の見直しの必要性等、より実効性のある制度や事業等について引き続き検討していきます。また、国や都の動向、社会経済状況の変化を踏まえ、まちづくり施策や次世代育成支援をはじめとする他分野の施策との連携を十分に図りながら、子育て世帯の居住環境の向上に向けて取り組んでいきます。ジェンダー平等推進の考え方について。問い、ジェンダーギャップ指数における日本の低い順位が大々的に報道されていますが、評価項目の詳細やジェンダー不平等指数等の他の指標における評価はあまり報じられず、ジェンダーギャップの実情が捉えづらい中で、それを解消する施策を効果的に進める上で重要となるのは、指標における順位ではなく、評価項目の詳細を精査・分析して、実情を正しく捉え、その要因を多角的な視点から考察することです。一方的な見方での考察や、指標の結果的な数字のみの追求では、機会の平等よりも、結果の平等への固執につながり、本来の平等の概念から外れかねません。そこで、男女平等推進行動計画、羽ばたきプラン21の策定においては、多角的な視点からの分析が必要ではないですか。答え、計画の策定に先駆けて、昨年度、男女平等に関する台東区民意識調査を実施し、その結果を受け、審議会である羽ばたきプラン21推進会議に諮問しました。今後、答申を踏まえ、中間のまとめとして議会に報告し、パブリックコメントを実施して、区民の意見もいただく予定です。引き続き、誰もが自分らしく生きるための男女平等社会の実現を目指し、計画の策定を進めていきます。その他の質問項目。1. 書道博物館の今後の方針について。2. シェアサイクルの今後について。台東区議会自由民主党、田中博敦議員の質問でした。続いて、 つなぐプロジェクト、無所属、都民ファースト、国民民主、中村健次郎議員の質問です。町会活動のサポート強化について。問い、区政発展には行政と町会の連携強化が重要ですが、役員の担い手不足や加入率の低下等、町会が抱える問題は多岐にわたります。解決には若年層を含む多世代の参画促進が不可欠ですが、今後より一層町会活動のサポートを強化していくべきではないですか。答え、アドバイザー派遣事業等で町会活性化を支援してきました。今後は地区別町会案内チラシの転入者への配布等、町会への支援を積極的に進めていきます。児童生徒に対する気候変動対策の意識醸成について。問い、本区が2050年までにゼロカーボンシティを実現し、気候変動に強い地域として発展していくためには、児童生徒の意識醸成と積極的な参加が不可欠です。そこで、これまでの取り組みに加え、子どもたちの環境問題への意識醸成を図るための取り組みを、関係所管や企業と連携しながら、より一層推進していくべきではないですか。答え、今後はデジタル技術の観点も取り入れながら、企業等との連携も含め、子どもたちが環境への理解を深めるための取り組みをより一層推進していきます。つなぐプロジェクト、無所属、都民ファースト、国民民主、中村健次郎議員の質問でした。以上、一般質問の概要をお伝えしました。